FM 北九 78.5
はい、始まりました。ホワイトスペース、グラフィックデザイナーの岡崎智則と
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さてさて、
はい、
1ヶ月あっという間でした ね。
なんかもうびっくりですね、
うん、
つい一昨日ぐらいここで2人で喋ったような気がしますけど、
あの新幹線からダッシュして、
はいですね、そっか、はい、
あれが1ヶ月、
もう1ヶ月前、うん、
お盆とかがありましたからね。
そうですね、うん、なんか1週間、なんか今年のお盆ってすごく長かった気がしますね。
長かったみたいですね、
うん、まあ、1日2日休み取ればもう10連休ぐらいになってたような感じでしょ。
そうそうですね、
間に曜日のね、うん、割り付けが、
いやそうなんですよね、うん、まあ、今年は僕もお盆はですね、
うん、
仕事してましたね。
仕事してた。
連絡が来ないことをいいことに、
はいはい、
なんかだらだらと
あ
で調整をするみたいな、うんうん、なんか瞬発的にこう文字工が、うん、僕は生まれが文字工なので、
うんうん、
バンと帰って、
うん、
でちょっとお酒飲んで、
うん、
その日に帰って、
うん、
でちょっと寝て夜中から仕事するみたいなことやってましたけど、
うんうん、
田村さんは どんなお盆でしたか。
僕はですね、
はい、
大阪と高知を往復して、
はい、
まあ、ほぼ1週間ちょっとかな。
あ、そうなんですね、
うん、離れ北九州離れてた
感じ
ですね、まあ、大阪はですね、はい、息子がもう向こうで就職して、
あ
でちょうどお盆の間にその割とまあ、大きなプロジェクトっていうか、
うん、
その息子が関わった仕事のレセプションがあったんですよ。
へえ、何の仕事です
か。今ですね、
はい、
プラモ家具っていう、
はい、
まあ何て言ったらいいのか、
家具の設計、
家具の設計制作、
うん、空間も含むみたいな、
まあ、
うん、
そうですね、
空
間プロデュースに近い、まあ、家具、プラモ家具というとでもその家具だけにとどまらない、
うん、
まあ、造作とか装飾とか、まあ、インテリアデザイン、
ね、あ、インテリアデザイン、
うん、ちょっと特色のある感じですけど、
じゃあ同じ道を
歩んでるんですね。そうですね、まあ、近しい感じですかね。
へ、
まあ、それがちょうど内覧会があったので、うんうんうん、まあ、レセプションあったので、まあ、見に行ったりとか、あと、まあ、ちょうどそのタイミングで、まあ、尊敬するアーティストで小川喜一郎さんっていてですね、
はい、
大阪出身の、
はい、
でちょうどその阪急梅田で個展をするので
、はいはい、
まあ、見に行って、まあ、挨拶して、で、あとはまあ高知で墓参りとかぐらいですかね。
うん、南海トラフは大丈夫だったんですか。
うん、
南海トラフいつでしたっけ。なんか
南海トラフ
お盆前か、
うん、南海トラフ気をつけてくださいねの地震ですよね。
はいはいはい、ですです
震度4か5か、
うん、
北九でもね、
うん、北九はもうちょっと低かったかもしれないです。
4ぐらいだったかな。
なんかでも結構僕揺れましたもん ね事務所、
うん、はい、そうそう事務所にいました、
うん、
僕らも。
あ、そうですか、うん、
ちょうど打ち合わせ中で大工さん、
あ、本当ですか。
携帯がね不気味に鳴り出して、
うんうんうん、ブワブワっ てですね、
地震が来るって、
うん、いやちょうどお盆の時に僕も高速とか通ると、
うん、
普通交通渋滞とか書いてる案内板あるじゃないですか、
うんうん、
あそこに南海トラフ、警戒なんか、うんうん、情報みたいなのが出てったりとかして、うんうん、あ、これすごいことになってるなと思いましたね。
なんか防災の準備とかしてます、う
ん、いやー一応うまかっちゃん4袋
それ防災になるんですかね。
なんだろうな、そうですね、あ、でも言われたらしてないですね。
うん、そうなんですよね、意外にね、
うん、
なんかしないみたい。
そう、東日本大震災あったでしょ、
うん、
あの後に、
うん、
僕ちっちゃい時は結構キャンプしてたんですよ、
はいはい、
でキャンプの その時の昔の感覚を取り戻すために結構頻繁に行ったりとか、うんうん、まあ、それこそソロキャンみたいなのもやったりして、
うん、
で何もない状況でなんか生き延びれるかみたいなことをちょっと考えたりした時期はありましたけどね。
何もないところから火を起こせたりとか、
うん、あ、そうですそうです、はい、うん、まさに
すごくいいですね、うん、それね。
なんか虫眼鏡持って行って、
はいはい、
で黒いところにこう枯葉とか当てたりして
ジリジリして、
はい、火を起こしたりとかする、うん、ただまあいざね、なんかなった時って、うん、その食材とかもないですし、うん、ただ火を起こすだけっていう風になるんで、うん、
まあ、あとは釣り竿とかですね。
あ、まあそうですね、
まあ、山に入ってなかなかイノシシとか難しいですから、
う
ん、
そうですね、
うん、狩猟に近いね。
そうですね、やっぱ海が手軽かもですね、
うん、
そうそう、やっぱちょっと怖かったですね。
ね、怖かったですね、うん、今防災グッズがすごく売れてるみたいですね。
そうでしょうね、
うん、地震の後あの僕もアマゾンで防災グッズって検索したら、
はいはいはい、
なんか1ヶ月待ちですと か, なんか、
ね、あ、売り切れてたんですか、
うん、結構人気商品って出てるやつはだいたい売り切れとか。
あれでも何が入ってるんですか。もう別になんかそれはありだと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか携帯トイレとかそういうことですか ね
携帯トイレと、
うん、
あと水タンク、
うん、
あのなんか折りたためるやつとか、 あとなんかエアクッション、
枕みたいな、
枕、いやクッション、
へ、
布団じゃないけど敷布団、
なるほど、
エア敷布団、
へ
エアマット、
エアマット、
うん、あとなんかあれ充電ができる、手でぐるぐる回したらラジオが聞けたりとか、
あれは欲しいです ね、うんうんう
ん、あと何があったかな、まあ、軍手とかぐらいじゃなかったかな。
なるほどね、
うん、
意外に考えると、
うん、
ラジオとかは、
うん、
まあ、スマホもそうですし、その充電とかは必要、
うん
うん、まあ、今となっちゃ必要かなと思うんですけど、
そうね、
なんとかなるっちゃなんとかなるですよね、
うん、なんかね、水が結構
水の確保
ね、らしいですよね。だからその給水タンクというか、
はいはいはい、
あれはあった方がいいってい
う、
あの熊本、岡崎君も結構仲間が多いでしょ、
はいはい、熊本、はい、
仲良し多いですよね、
はい
はいはい、熊本自身、まあ、被災した仲間たちは結構みんなそう言います
ね。あ、そうですか。
水とか、あと、
うん、
あの避難場所、体育館と
かで、はいはいはい、
寒かったり暑かったり、その空調というかね、体調管理ができるものとかね、う
ん、あ、毛布的なこととかですか、
うん、なんかそういうのは言ってましたね。
なるほどね。いや本当なんか1週間警戒してくださいみたいなのあったじゃないですか、
うん、
でとはいえまだ、ね、警戒が解けたわけじゃないからですね、
いつ来るか分かんないです
からね、 分かんないですからね。それも怖いですし、なんか変なお盆でした ね、
う
ん、
移動は少なかったんじゃないですかね。でも
いやそうなんですよね、うん、それもなんかどうなんていう、なんかお正月来てお盆来て能登半島と、
うん
うん、ね、なんか、
まあ、言っても大阪人だらけでしたけどね。
あ、そうですか、
うん、人だらけでした。
あ、まあ、大阪はね、
うん、
そんなにあれでしょうけどね、
うん
う
ん、
そっか、いやいや本当そんなお盆でしたね、うん、ちょっと警戒というか何かあったらどうするかみたいな、ちょっとシミュレーションしながら移動してましたね。
そうですね、
はい、
南海トラフのハザードマップ見たことあります？
あ、 あります、あります。
もう四国とかほぼ半分真っ赤で、
はい、
うん、まあ、あと和歌山とか
和歌山静岡、ま
あ、うん、関西の南部とか、うん、あとは九州でいうと宮崎
大分、
大分、
でも北九州もね、あの豊前から周防灘のあたりはやっぱ影響があるでしょうから、
うん、入江から来るかもしれないですね、
は
い、
そうですよね、
うん、
ちょっとね、なんか引き続き警戒はしてた方がいいんでしょうね、
ね、
うん、というお盆でした。
まあでも備えあれば憂いなし、
ね、そうなんですよね。
防災グッズ、はい、
うんうん、
まあ、防災グッズのセット買わずとも、
はいはいはい、
まあ、ホームセンターとか行ってね、
いやそうですね、
うん、リュックに必要なものだと思う、うん、
そうですね、
うん、もの買って詰めて、
はいはい、
玄関に置いとくとかですね、
あとあれですね、あの履物、
あそうそう履物、
うん、草履でも何でもいいから、
うん、なんか入れとくといいですよね、うん、裸足で大体出る、
そうなんですね、
話を聞きますからね、うん、
いやいやいや本当何があるか分かんないからですね、
そうなんですよね、
うん、まあちょっとそれはもう引き続きずっと警戒しないといけないことですけどね、うん、
はい、
さてなんかその1ヶ月田村さん、どんな1ヶ月でしたかというかお盆をあ、まあ、またいで、
うん、そうですね、うんうん、本当、まあ、建築の仕事の方は、まあ、ちょいちょいご相談案件とかもあって
はい、
結構企画ものが多かったですかね、まあ、まだその企画段階なんで言えないですけど、
うんうん、
企画とあとはまあ遠方で言うと宮崎出張が定期的にあったりとかですね、あの、まあ、観光ガイダンスセンターってちょっと大きな施設の改修とか行ってたりとか、まあ、来月9月に、
はい、
あのタムタム画伯の個展を
ほう
やるのでそれの準備を今ずっと、
どこでやるんですか、
しております。ファブカフェっていう渋谷の道玄坂にあるカフェなんですけど、あの そこでですね9月の19日から、
うん、はい、
23日の月曜日まで、
へ
ですね、まあ、木曜日から3連休の月曜日までみたいな感じで、
うんうんうん、すごい、
はい、できます。
いいですね、
ちょっとね、うん、今まで過去熊本と大阪で個展したんですけど、
うんうん、
まあ、それとは趣旨を変えて、
はい、
まあ、作風も、まあ、がっつり変えるわけじゃないですけど、
はい、
ちょっと自分のやってみたいのもあるので、
へ、
今制作中ですね。
すげえ、
うん、
渋谷で個展、
渋谷で個展します。
すごいですね。いやいや、
ぜひ、はい、うん、ぜひ皆さん、もうすぐあのファブカフェさんのホームページでリリースされますので、はい、
そうです、
はい、情報ができたらまたちょっと SNS 等で、うんうん、あのシェア拡散していくので興味あればよろしくお願いいたします。
すごい、ジワルポートレート、
はい、ジワルポートレート展ですね。ファブカフェ東京っていうカフェですね、
うん、
まあ、そこもあの結構デジタル系のカフェで 3D プリンターとか、
はい、
まあ、UV インクジェットプリンターとかがあって、
あ
のそのジュワルポートレートの作風ともすごく親和性高いですよね、
はい、
なのであの、まあ、僕の作品も iPad で描いて、
はい、
まあ、大型のちょっと特殊なインクジェットプリンターで印刷して、あ、まあ、そこにアクリル着色したりとかするので、
へ、あ、それはアクリル絵の具、
アクリル絵の具で、
へ、はい、あ、じゃあもうほぼ原画みたいな、ね、
ほぼ原画、
ね、
はい、
すごい、いいですね、
はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。岡崎くんはどんな1ヶ月でした、は
い、いや何してたんでしょうね、1ヶ月
もうね、記憶が飛ぶからおじいちゃんになってるんですね、
あっという間なんですよね何してたか、あのですね、ちぐさホテルさ
ん
が八幡東区の110周年なんですよ今年、
うん、
で、ちょっとこの間も言いましたかね、あのちぐさホテルさんで、
はい、
ちょっとあの、結構披露宴会場ぐらいの広いところを、
うんう
ん、あの、まあ、装飾するみたいな、
うん、
どうしたらいいでしょうかみたいなちょっとお話があって、で広すぎてあんまりこう思いつかなかったんですよね、
はい、
うん、まあ、その簡単に言えば壁紙全部やり替えた方がいいんじゃないですかとか言えるんですけど、うん、そのまあ予算とかもあって、
うん、
自分が何ができるかとかなんかいろいろ考えて、
うん、
フラッグ、あの、うん、ガーランドって言ってこう三角の、
はいはい、飾りですよね、はい、吊り下げるやつ、
そういうのでアートマルシェの時にそれを飾ってみてはどうでしょうかっていう話をして、
はいはい、
で1枚ずついろんな作家さんが参加する、 もちろん田村さんにもあの、うん、参加していただいて、
うんうん、
八幡といえばっていうお題で、
うん、
8人ですかね、
うん、
8人の作家さんにお願いしてそのガーランドを作って、
はい、
アートマルシェ110周年記念アートマルシェっていうのを、
うん、
8月の先週の日曜ですね
8月の18日ですね、
はい、に、はい、その、ガーランドを彩った会場と、
うん、
あと、まあ、これまでやってきたジンのイベントの絡みがあって、うんうん、そのジンのイベントに出してくれたデザイナーさんとか、まあ、作家さんにお願いしたのもあって、
うん、
そのジンの販売もさせてもらうっていうのをやって、
うんうん
うん、いや楽しかったんですよ、
はい、
なんか、
は
い、
いいですね、
はい、うん、気が楽だった。
あ、
まずは、はい、これまではなんかその参加してくれた作家さんのものをどうやって取り扱うかとか、
うん、
まあなんか会場のこととかいろいろ考えてたんですけど、今回は割とですね、
うん、
そのちぐさホテルさんがずっとアートにこう、
うん、
特化したというか、まあ、うん、ずっとやられてたっていうのもあって、まあ、意外にやりやすい環境を作ってくださってて、
ほうほ
う、本当にそのガーランドでやりますっていうのと、
うん、
あとその作家全員じゃなかったんですけど、うん、何人かで集まって前の前の日に手作業でカッターでみんなで切っていって、
うんうんうん、
紐通して手作業で作っていくみたいなような、なんかちょっと合宿のノリというか、
う
んう
ん
う
ん、
そういうのをやってましたね。でそれが、うん、お盆明け、
明けですよね、
はい、でもお盆中もそのこと考えたりとかして、
ね、
はい、胃が痛かったですね、
うん、すいません、僕もお声掛けいただいたけど、は
い、
なかなか参加できず、
はい、
準備も
全然
任せっぱなしでした
けど、なんとか終わりましたね、
はい、テーマが八幡だったんでね、
はいはいはい、
僕の場合作風がもう、
はい、
ジュワルポートレートで人しか
描け
ないから、
八幡といえば、
八幡といえば三石研さんを、
はいはいはい、
描いて描かせていただきました。
いや、そう、三石研さんがいらっしゃったんですよね、その会場にですね、
ね、うん、そうらしいですね、
うん
うん、
いやすごい素敵な方でした ね、
ね、
うん、いやいやいや、そんな1ヶ月でしたかね、
はい、
まあ他にもたくさんありましたけど、
うん、
なんか気づいたら終わってましたね、1ヶ月。
8月早かったですね、
うん、早かったっすね。なんか案件、仕事のボリュームもなんかたくさんあったりとか、
うん、
打ち合わせしたりとかしてたんで、
うん、
もうあっという間に終わっちゃった感じでしたかね、
うん、まあ仕事がねたくさんあるのはすごくいいことですよね、
う
ん、
はい、
うん、
という1ヶ月でしたかね、
はい、
うん、いや今日はですね、
はい、
何を話すか、
うん、
まだふわふわしてるんですけど、
そうですね、だいたいまとまってる時ないですよね、
うん、
僕
は、まあ、なんか田村さんあんまり最近北九州市にずっといるみたいなことが減ってきてるみたいな感じになってるんです
けど
ね。
あ、まあ、そうですね、
出張多めですかね、
出張多めですね、
うんうんうんうん、
まあ、月の半分まではいかないですけど、まあ、3分の1はいない、
どっかに行ってるんですか、
うん、どっかに行ってる感じですかね。
いや、そうですよね、ここ1年2年ぐらい、
うん、
急にというか急にでもないですけど、
うん、
やっぱ出事が多い感じですね。
出事は多いですね、
うん、その北九州市に一応でもあれはあるじゃないですか、拠点は、
うんうんうん
うん、で、うん、ちょっとお題を僕の方からちょっと
今日のお題、
うん、なんとなく考えたんですけど、
はい、
北九州市のなんかここ1ヶ月2ヶ月で、
うん、
なんとなくこんな感じで動いたよみたいなニュースというか、
うん、
が、あ、まあいろいろあって、その中のちょっと気になったところ、
うん、
下関北九州道路、はい、
うん、
彦島から
小
倉、うん、下関の彦島から小倉は日上がりとか西湊あたり、うん、
西湊あたりね、
うん、に行く道路の計画が、うん、まあ決まったというか、なんか本格的にスタートしたこととか、
うんうんうん、
あとは若松の北海岸エリアのあたりが、
うん
うん、まあ、基本的に観光関連施設に限っては開発の緩和がなんか認められたみたいなニュースがあったので、
うんうんうん、
なんとなくそこが気になったんですよね。
うん、
その、まあ、人口 人口増減とかじゃなくて、
うん、
例えば僕門司港出身なので関門トンネルっていうのはずっと身近にあったわけですけど、うんうん、
はい、
下関北九州道路ができたことによって、
うん、
なんかあのトラックとかが行き交う門司港じゃなくなるのかなとか、うんうん、なんかいろんなこと考えることはあったんですよね、
うん
うんうんうん、とかまあ若松の北海岸とかは、あ、でも免許取ってすぐぐらいの時によく友達ドライブに頻繁に行ったりはしてましたけど、
うんうん、
その観光関連にこう力を入れていくみたいなこととかも結構トピックとしては気になったところなんですよね。観光関連ですね、うん、
はいはい、
で田村さん的にその、うん、まあ、建築建設目線で、
うん、
まずその下関北九州道路が言ったらもう一個橋がかかるみたいなことですよね、
うん
うん、とその今でいうとこのあのカラットカラットじゃないか、あの下関界隈から門司港までのその行き来がまあ減るというか、うん、によって影響される何かがあると思うか、
うん、
もともと門司港はね、こう観光もやってますし、
うんうんうん、どうなんだろう、渋滞が緩和されるんじゃないかなぐらい、うん、
ぐらいの感じ、
感じですかね、
うんうんうん、
まあ、大体その下関と門司港のエリアって完全にその通勤通学エリアなので、あそこ1日に5万人が行き来してる、
あ、そうなんですか、うん、
ですよね、まあ、その5万人っていうのはまあもちろん、うん、出張でたまたま通る人ももちろんいるんでしょうけど、う
ん、え、 JR のあれですか、
あ、もうすべて、
あ、すべて、
うん、JR、トンネル、
あ、うん、まあ、そうなんですね、
新幹線、うん、まあ、言うほどとかね、あのトンネルも含めて行き来してるっていう、うん、まあ、その5万人は生活圏だから5万人として行き来してるんだろうけど、はいはいはい、まあどうなんだろう、その彦島から西湊あたりの、うん、まあ、いわゆる西小倉エリアというかね、なんか、あの辺がつながったとって生活圏になるとは思えないし
な、なんかあんま関係なさそうですね冷静に考えると、
う
ん、
必要動線ではないような気がするので、まあ、どっちかというとその観光動線になるんじゃないかな、
うんうんうん、まあ、高速で今まで下関からずっと関門橋を通ってた人たちが分散するぐらいの、
うんうん、分散するようなイメージですね、
うん、なるほどなるほど、って考えると、まあ、門司港民としてはあんまり深く考えなくてもいい
か、ね、うん、あんまり深く考えなくていいと思います、うん、
ですね、うん、その今度じゃあ若松の、
うんうん、
北海岸っていういわゆるその何ですかね、若戸大橋じゃないグリーンパークより もっと北側というか、
うん、ワイタの方に、
ワイタの方に抜けるような、うん、あの海岸沿いが、
はいはい、
まあこれ多分ちょっと僕の考えでいくとなんか糸島的な感じに る、
うん、
なっていったらいいのかなとは思う、まあ、
うんうん、
昔からねちょっと言われてはいましたけども、
うん、
そこの観光関連施設に限って開発を認めると発表したっていうことなので、
うんうん、
まあ、ご飯とか、
うん、
になるんですかね、食、うん、自然の観光資源、
自然の観光資源、
うんうん、
そうね、
うん、
まあ、なんかよく言う観光の三大要素とか四大要素って、はいはい、あ、なんだっけ、
食、
うん、食文化、
うん、
あ、三大要素は食と文化とあともう一個、あ、自然、
自然
と、うん、
宿泊と、
うん、で四大要素になるとそこに交通が入ってきたりとか、
へ
でプラス五大要素までいくと、うん、そこにサービス安全、
はい、サービス安全、
サービス安全っていうのが入ってくる。
え、サービスなんですね。具体的に どういうこと
ですか。まあ、治安でしょうね。
ああ、なるほど、
うん、
ほうほうほうほう、
治安だと思います。
なるほど。
でそれでいくと、うんうん、北海岸は、
うん、
まあ、自然は海岸があるとして、
うん、
なんだろうな、文化的なものがあるとなおいいんでしょうけどね。
ああ確かに、
うん、うんうんうん、まあ交通はどうなんだろうな、まあ、交通も悪くはないか、
うん、まあ悪くはないですけど、悪くはないですね、自家用車で行くのが一般的なんじゃないですかね。
どうなんだろう、
どうなるんでしょうね。
あの辺でサーフィンしてる人っていたっけ。
あ、いますよ。
いるんだ、
うん、います、います、いますけど、多分そういう人たち観光の枠じゃない気がしますね。
うん、うん、宮崎とかはねよくサーフィン移住っていうのが多いらしいですけどね。
移住か、
移住系がね、
はいはいはい、
まあ、観光じゃないですけど。
うん、なるほどな。
でなんかサーフィンしてる皆さんってちょっとセンスのいい人が多かったりするので、関東圏とかね、関西圏から来る移住、まあ、面白いカフェができたりなんか雑貨屋ができたりとか、
そうですね、
そういう流れはちょっとあるかもですけど、あ、まあ、それが観光につながればいいんでしょうけどね。
いいんでしょうけどね、うん、そうっすよね。いやでもちょっと期待はしてますねこれは、
うん
うんうん、そのドライブコースに一個なる、
うんうん、
まあ、もちろん今までも、ね、行ったことはもちろん何回もあったんですけど、うんうん、北九州どこ行こうかってなった時に、うん、今まであんまり選択肢に上がってこなかった若松エリア、
うんうん、
地元民じゃない人が来た時に行く場所が一個増えるっていう、うんうん、とこはありますよね、
うん
うん、
ここからだと車で
30分、
まあ、40分見るかな、
うんうん、ぐらいですかね。
まあ、若戸大橋もトンネルもタダになったんでね、
なってますから ね、
ね、まあ、行きやすいは行きやすいですね、うんうん、はい、うん、
そうなんですよね、
うん、
なんかちょっとそれを自分の中ではトピックかなと思っています、
うん
うん、で、うん、まあ、こういうちょっとその交通観光系の話題をちょっとこう扱った中で、
うん、
はい、昔ですけど、
うん、
田村さんと今まあ、今ちょっと事務所は別々ですけど、
うんうん、
京町、今田村さん入ってるそのリオ、うん、
リオね、
はい、を立ち上げる前に、うん、南小倉駅とかどうかねみたいな話を一回したの覚えてます。
そうだっけ、
はい、いや田村さんが
言った
酔ってたのかもしれないですけどなんかその街中からあえて外すってどうって言われて、僕は別にいいんじゃないですかみたいな感じでは言ったんですけど、うん、南小倉駅前は多分安いし、あんまり、
うん、そうかも言ったかも、
小倉駅から10分ぐらいだし、
うん、
行けるんじゃないみたいな話をしてたのをちょっとさっき思い出して、
うんうんうん、そう30代前半はね南小倉あたりの事務所に勤めてたんですよ、は
い、あ、そうなんですね。
そうそう、でそのなんだろう、
うん、
まあ、割と中心部からそんな遠くもないし、
うんうんうんうん、
でも結構物件安いなっていうイメージがすごいあったんで、南小倉もありかなと思ってね、うん、結構探してたのは、うん、探してた時期ありましたね。
ですよね、
はい、はい、ありました。
でですね、
うん、
なんかちょっとその外していくみたいな、
うん、
まあ、若松とかもそうなんですけど、
うんうん、
今でいうその北九州の観光地といえば、
うん、
小倉城、
うん、
まあ、門司港とかっていうのはある程度そのそれこそさっき五大要素でいうサービス、安全とかある程度こう担保されてるとは思うんですけど、
うんう
んうん、例えば、うん、南小倉駅とか、
うん、
下曽根とか、
うん、
新門司、
下曽根、新門司、
うん、なんというか、まあ、ある意味住宅街的なところで、
うん、
掘れば何かありそうな場所ってあると思うんですよ、うん、まあ、小屋の瀬とかも、
うんうん、小屋の瀬はね文化が、
まあ、はい、
なんか歴史がありそうなんで ね、
そうですね、いいかもありますけどね。でちゃんと多分頑張ってやられてると思うんですけど、
うん、
なんだろう、大きな目玉施設があるかって言われたら、
うん、
っていうような、うん、ちょっとなんかそういう場所を、
うん、
じゃあ田村さんちょっと今度 下曽根の観光を考えていきたいと思うんですけども、うん、って言われた時に、うんうん、まず何を考えるかっていうのを聞きたいなと思ったんです。
そうね、やっぱり歴史は紐解いていきますね。何があった
そこに
エリアなのかですね。まあ得てして歴史って必ずあるので、はいはい、それがまあ文化に持っていきやすいっていう
んですね。過去のことですよね。
まあ、それがこうマーケットにつながっていければいいですけどね。でもまあ歴史は第一ですね、やっぱり今のその街並みっていうのは歴史ありきでできてる街並みなんで、
歴史、
歴史、まあなんだろう、ちょっと否定的な話かもだけど、よく行政がでっかい箱物で商業施設を、複合施設をドーンと作って、まあ、それをこうこのエリアの観光拠点にするみたいなやり方はよくありますけど、まあことごとく失敗してるじゃないですか。そう、あれってその歴史とか文化とかあと土着的なものを完全に無視して、まあ新しいものを入れようとすると、
なるほど、
別に面白くないんですよね。だからまあ失敗しやすいのが、
新しい建物が建ったっていうぐらいの感じになるんですね。
ぐらい、
なるほどっすね。
まあ、歴史は大事ですね、やっぱりね。
割となんかその今言った、まあ、南小倉下曽根に関しては日豊本線が通ってるので、多分やろうと思ったら、やれなくはないと思う、って言ったらちょっとその語弊があるかもしれないですけど、やっぱ行きようがあるじゃないですか。で今度新文字、
新文字ね、
はい、
新文字は全く知識がないけど、
ですよ、ね、
大きなフェリーが出てるイメージ、
そうなんですよ、ね、で意外に、みんななんかも、小倉駅の北口発、新文字フェリーターミナルとかにバスで行ったりはするんですよ、
するよね、俺もあの大阪に行くときは、
はい、
あの息子の引っ越しでね、
あ、はいはい、
新文字からフェリー乗って車で
行きますよ、ね、
行きました、
とはいえなんかね、そのあそこで何かするかって言ったら別にしないですよね。
そうなんですよ、そう、そうなんですよ、まあ、船旅は良かったけど、それは観光とはちょっと違います
よ ね、 違いますよね。
わざわざそのエリアではないですからね。そう
で言ったら北九州空港も近い、近いけど行きようがないみたいな、
行きようがないんですよね、帰りが困るんですよね、夜遅い時に ね、 ね、
なんかね、そういうそのなんていうか、今あんまりこうスポットが当たってないところを、考えるってなった時のその手がかり、ってやっぱ歴史ってことになってくるんですかね、
僕だったら、多分その歴史を紐解いてって、ちょっとでもなんかこう物語があると、その物語をちゃんと、なんだろうな、小説でも漫画でも映画でもいいんですけど、物語を作って、でなんかこうなんだろう、メインになる、キャラクターを作るかな。
おキャラクターっていうのはその、
なんだ、まあ、例えば、あのキングダム、今ねめっちゃ読んでるんですよ。
あ、本当ですか。そう、僕も読んでないんですけど、でもよく言う勧めはあります
、もう読み出してね止まらなくなって。
本当ですか。
困ってるぐらいですけど、まあ、キングダム、例えばその紀元前の話なんですよね、あれ2000年以上前の話で、ではそのまあ、シンっていう少年が下僕からスタートして、まあ大将軍になるみたいな夢、まあサクセスストーリーなんですけどね。で実際その史記に記されてあった、実際にいた人らしいので、
あ、そうなんですか。
あ、そういう人をちゃんと物語立てて、ここはなんかシンが生まれた場所みたいなとかっていうのを、あの、まあ、もちろん自分が物語作るわけじゃなくて、こういう歴史があったで、まあ、すごくあのなんだろうな、才能のある作家さんとか、漫画家さんでもいいんですけど、あのこれでちょっと物語を作ってほしいみたいなのを脚本して、でそれを発信していくみたいな。
なるほど、 それをまあ例えば新文字でやるってなったら、うん、そこの歴史とか文献とかを紐解いて作っていくのが一番しっくりくるんで
しょうね。しっくりくるんじゃないかなと、うん、まあ、そこで生まれた偉人みたいな、ね、うん、人たち、うん、
なるほどな、
かな、どうなんだろう。
いやいや、
まあでも、うん、それをすると思います。
はあ、なるほど、うん、そのなんていうんですか、発信方法、
うん、
なんていうんですかね、まあキャラクター作りましたとかって言っても、うん、その地元の人には知られてるけど、うん、東京の人一人も知らないみたいな状況って出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、キャラクター作ったとて、
うんうん、
その方法とかは、
うん、
全国になるように、うん、そのなんか有名な方とかにお願いしたりとかっていうことをするって感じですかね、うんうん、
まあ、できればお金かかるでしょうけどね、
うん、
どうするかは、
うんうんうん、
有名な人、うんうん、そうですね、うん、有名な映画監督に頼んで映画を作ってもらうとか、それも一つの案でしょうね。
なるほど、トピックというかニュースをもう一個作るみたいな感じの格ですかね、
うんうん、まあ、ヒット商品って難しいですからね、映画にしてもね、ヒット作って難しいけど、
そうです
ね、うん、まあでもやっぱそこは才能次第かな、
うんうん、
観光地か、
なんかそれ考えていくと、うん、僕よく思うんですけど、そのまあ、行政と民間を分けるわけじゃないんですけど、
うん、
その大きな予算を使わないと観光地化できないかって言ったら、
うん、
結構なんか個人の力って、
うんうんうん、
なんかもっと、ね、
うん、
できる可能性がある気がするんですよ、
うん、
まあ、民間って置き換えてもいいんでしょうけど、
うんうんうん、
例えばバンクシーとかって、うんうん、そのロンドンの街の中にいろんなね、こうゲリラ的に作品作ってて、
うん、
で、まあ、言ったら一人のヤンキーがやったわけじゃないですか、
うん、
でそこを巡るツアーがあったりとか、うん、アプリがあったりとかっていうことで、そのちょっと観光地化というか経済効果が生まれてるみたいなことって全く行政関係ないみたいな、まあ、
関係ないですよね、
うんってなると、うん、割とそのなんか、うん、やってほしいのは箱とかを作ってほしいわけじゃなくて、
うん、
もうちょっとなんか押してほしいというかバックアップする側に回るのが本当は正解なのかもしれないですね、
う
ん
うん、そうですね、
うんうんうん、全国にこう押し上げていってくれる側の、
うんうんうん、
なんというか、なんでしょうね、そこが何なのかちょっとわからないですけど、
うん、まあ行政主体ってね、どうしても、うん、なんだろう、コンプライアンスみたいなのがいっぱいあって、うんうん、やっちゃダメが多いです
よね、
そうそう、うん、多いから、まあ得てして面白くはないですもんね、まあそこは民間主導でやりながら、ちょっとこういうの手伝ってほしいとか、はいはい、時だけね行政にお願いすると
です
ね、っていう、まあ、役割としてはそれがいいでしょうね、うん、
そうなるとですよ、うん、やっぱそのまあ、例えば北九州市とかでその行政しか動かせないなんかインフラ的なこと以外の部分で、町の人たちがちゃんとそれをどうにかしようと思って行政に投げかけてるかって言ったら、そんな感じもなんかあんまりなかったりもするのかなと思うので、なんかね、もうちょっとやっぱクリエイティブ目線は、いや、やってる人はもちろんいるとは思うんですけど、
うん、なんかね、新文字とかいるんですかね、うん、その街づくり的なやってる人、あんまり分かんないですよね、まあ、文字とか文字工エリアはね、結構いらっしゃいますけど、新文字でもそう、結局はなんかそこにいる人が一番大事ですよね、
う
ん、
そういうことですよね、
北九州市内でやってもやっぱ新文字って、うん、まあ、ここらから車で30分ぐらい、
そうですね、30分、
うん、まあ、下道で40分、うん、ちょっとぐらいとか、
うんうん、さっきの北海岸と一緒ぐらいの、
そうですね、
ですけどね、
うんうん、あ、ここをどうかしてって言われてもやっぱそのエリアに住んでる人と連携取りたいですもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
なんかキーマンみたいな人が、ね、出会ってないだけでいるんでしょうかね。
うん、うん、そうか。まあでもそう考えるとまずはそのエリアのキーマンを探すところからですね。
うんうん、そうですね、うん、なるほど。キーマン、
うん、なんかね、うん、またキングダムの話になるんですけど、
はいはいはいはい、
もう合戦してるんですよ、大合戦、
はい、
戦場でね、
はいはいはい、
でどこも均衡してるんだけど、うん、どっか火が起こりそうなところをね将軍が見極めるんですよ。
うーん、
で火が起こりそうなところに、うん、その援軍を送って、
はい、
でそこでドカーンってこう攻勢に攻めるみたいな
の
は結構あって、多分その火が起こりそうなものってきっかけみたいなのは必ずどっかあって、まあ、それを見逃さないようにするとか、なんかそういうことじゃないですかね。
アンテナを張っておく、
うんうん、アンテナを張ってこれなんかちょっと面白いかもみたいなのを後押しするとか引っ張り上げるみたいな。
なるほど、
うん、
それが町おこし町づくりに転換していくんです、うん、けそうですね。でも、
ね、
うん、
人と火が起こりそうなところポイントを探すとかですね、う
ん、なるほど、
うん、
なんか例えばですけどその若手が何かやろうとしたら、はい、潰すために言ってるわけじゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそんなことやってたところでなんかみんな大変じゃないかとかっていう人たちでどうやって倒していったらいいんですか。
う
ん
う
ん、
もう無視する
無視
無視する。あ、まあ、なんかその否定的なアドバイスというか意見言ってくるんだったら、うんうんうん、じゃあお金ちょうだいよと、
うんうん、
いう感じですよね。
なるほど。
その、
はい、
なんだろうな、お金出してくれたら聞きますよ
と、うんうん、
いわゆるまあスポンサーというか、
はいはいはい、
まあ、でも否定する人とはもらいたくないかな。えてしてでもおか、うん、文句言う人お金出さないですもんね。
まあほぼ出さないですよね。
出さないですよね。
と、うん、いうことはやっぱ簡単に考えると無視する。
うん、うん、無視する。別にそれがそのなんか町内会長とか、うん、なんか組合長とかでも無視する、
うん、なるほど、
うん、
それ例えばですよ、
はい、
妨害、そのあいつ無視したから、
うん、
妨害してやろうみたいな。
あ、まあ、無視ってその、うん、女子高生みたいな完全な無視じゃなくて、ありがとうございますみたいな感じで受け取っといて、
はいはい、
何も言ったことを行動しない。
なるほどなるほど。
言われたことを行動しない。
うまく
かわしていく、
かわしていく、
ね、うん、
そうか。そこはあれですね、
うん、
なんというか、何かを作る人と、
うん、
ちょっと経営感覚と、
うん、
いろんなことをこう兼ね備えたことがキーマンって言われる人に なるんですかね、
うん、あとはその、まあ、やりだした人がねどれぐらい大きなフラグを立てていけるかっていうね、その旗持ち役がね、
はいはいはいはい、うん、そうっすよね、
うん、
いやむずいっすね、うん、なんか、
ね、うん、
たくさん人がいる場所でやれば、ね、誰か来てくれるんでしょうし、
うん、
そこそこうまく回るんでしょうけど、
うん、
言うてねこの町は高齢者がどんどん増えていって、うん、若手は外に出ていく中で、
うん、
ね、何をやるべきかとか考えると、うんうん、簡単じゃないですよね。
簡単じゃないですね、
うんうん、
でもまあ一番大事なのってよくあの、はい、なんだろうな、2人目のフォロワーみたいなっていう、知りません、はいはい、あの海辺で一人で上半身裸で踊ってるんですけど、見てると2人目が釣られて踊り出す、
うん、
この2人目がすごく重要 で、
へ、
でこれ2人目が現れると3人目、うん、4人目が現れる。
へ、ね、
でそしたらいつの間にかその浜辺にいた人がみんな上半身裸で踊ってるみたいな、
あ、
そういう状況。
なるほど。
これはずっと永遠に1人だとただのバカに見えるんですけど、
はいはいはいはい、
2人目がすごく重要で、
なるほど、
2人目をどうやって作るか、うん、みたいなね、
うんうんうんうん、なるほどっすね、
うん、
やっぱなんか あれですね、今の話でいくと、うん、2人目も探しやすい時代っちゃ探しやすい時代ですよ
ね、うん、そうですね、うん、
例えば若松北海岸で夜一人で踊ってますっていうのを発信できる時代ですからね、うんうん、そうか、なるほどな。そういう意味でいくと今までよりリスクは低いというか、うん、賛同する人も見つけやすい時代ではあるんですかね、
うん、ただやっぱりその発信しやすいイコール情報が多い
から、うん、ああそうか、なるほど、
それが本当にいい情報なのか、うんうん、はいはいはい、いいことなのかっていう、
ね、そうですね、編集力みたいなの、
編集力と、そうそう、うん、短い時間で突き刺さるものを発信できるかっていうね、はいはいはい、なんかそういう時代ですよね、
なるほどな、きっと
その辺がね難しいですもんね、
いやいや、まあでもなんかちょっといろいろ考える部分ありますね、うん、ちょっともう一個、
はい、
うん、あ、田村さんなんかあります？
いや、
ない、
全く全くっちゅうのもあれですけど、
まあ今そのなんていうんですかね、まちづくりとか、
うん、
ちょっと人が来ないところに、うん、なんかやる時の、うん、心構えみたいなこと聞いたんですけど、
うんうんうん、
とはいえやっぱ商売としてやらないといけないってなった時に、
うん、
今だったら田村さん新文字にお店開いてね、うん、そこで拠点でやってねって言ったら何やします？
何やするかな、新文字で、
はい、あ、新文字なんかそのい悪い意味じゃないんですよ、新文字が悪い意味じゃなくて、うんうん、やっぱその観光としてのなんかスポットが今まだ当たってないであろう場所で、
いや、やっぱりそのエリア歩いてみないと分かんないですね。
なるほど、うん、その文脈に基づいた店をやるか、うんうん、人口の規模感とかそういうことですか、
うんうん、
ほうほう、
まあ、そのやってよって言われた、例えば一つの空き物件があったとして、
うんうんうん、
その半径1キロの動きとか、
はいはいはい、
まあ、交通道路に面しているのか、はいはい、もしくはその住宅地なのか、
はい、
うーん、まあ、さっきのフェリー乗り場の入り口だったりとかしたら、まあ、そのターゲットにもちろん目指して、ね、考えるでしょうから、
うーん、何やっていうわけじゃないですよね、そう、一回ちゃんと情報収集、ね、
情報収集してやっぱり、うん、
なるほどな、じゃあそうか、
うん、
なんか一時期ねパン屋やれば町のなんか文化レベルが上がるみたいな、なんかあったじゃないですか、うんうん、10年前ぐらいでしたっけ、
うんうん、
なんかそういうことじゃないんですかね、
うん、そうね、
カフェとかなんかコワーキングとか、
うん、
まあ、ゲストハウスとか、
うん、
いろんな職種ありますけど、
うん、まあ、今だったらね、サウナとか
ね、サウナ、あ、
でも北九州サウナ人口少ないから、
あ、そうなんですか、
違うか
も、いや難しいな、
事業をね採算性考えないといけないってなると、
そうそうそうそうそうそうそう、
あんまりね好き勝手なことできないし、
う
ん、
ですよね、
うん、
そこで建築をやるみたいな選択肢はないんですか、やっぱなんかこう
ないかな、
お店をやる
やるとしたらお店をやりますね、
うん、コミュニティを作るってことですか、
うん、コミュニティを作ると思います、
なるほどな、
ただその、うん、やるとしても単一のコミュニティ、うん、単一のコンテンツじゃなくて、
うん、
例えばカフェだけとか、
うん、
まあ、パン屋さんだけとかじゃなくて、
はい、
うん、やっぱこう掛け算、
はいはい、
まあ、デザインはよく掛け算っていうので、うん、そのオフィスかけるパン屋みたいな、そういうことですよね、
プラスアルファですね、
うん、まあ、そういう意味では設計事務所をやってても横でカフェやるとかバーかもしれないし、
うん、なるほど、そうか、やっぱそこの場所を一回ちゃんと知るべきですね、
知るべきですね、フェリー乗り場の近くだったら、
うんうん、
多分なんかほろ酔いセットみたいなの作るかもですね、
フェリー乗る前の、
フェリー乗る前の、
あ、
フェリー、まあ、家族で乗ったら、うん、お父さんほろ酔いセット、うん、子供たちはなんかお子ちゃまセットみたいなね、うん、なんかそういう、
そっかそっか、うん、
ね、北九州のものでとか、うんうんうんうん、
っていう、なるほど、
まあ、一応フェリーの中も売店ありましたけど、
ありますけどね、
ありますけど、もうちょっと気の利いたやつをね、
はいはいはい、
いや多分そういうことをするかなと思います。
なるほど。なんかあれですね、ぐわっと膨らまなかったですね、思ったより。もうあれですね、あ、
YouTube からコメントいただいてるって、
へ、確認ちょっとしたいんですけど、どうやって確認したいか分からないですけど、あれですね、やっぱあれですね、こう観光の話になるとやってみなきゃ分かんないっていうのと、リサーチ力っていう話にやっぱなりますね。
はあ、あ、うん、タムタム画伯をヒットさせるためにジワル T シャツを着用して、たった今香港上陸しましたっていう、あ、ありがとうございます。これはあの天草のシークルーズっていうですね、
あ、はいはいはい、
前回もコメントいただいてました、
はい、瀬崎さん、はい、いつか来ていただきたいねっていう話をしてた、
そうですね、はい、ちょっと本当来ていただきましょう。
そうですね、一時もう長らくゲストを、
ゲスト呼んでないですからね、
お呼びしてないですもんね、
はい、ちょっと連絡しておきます、
うんうん、ぜひ
ゲスト、そう、ちょうどいいと思います。
そうです、
すごいデザインの理解力も高い。
あ、本当ですか、
はい、
いや、そっかそっか、あれ、これこの曲が変わったってことはもう、
もう終わり、
終わりなんですか、
55分まで
ぐらい、
まあ、あと3分ぐらい、
あ、
3分ぐらいですね。
最近ですね、
はい、
この曲うん、を弾いてるの、うん、僕の弟なんですけど、
うんうん、
久々会ったんですよ。
お、まあ、今東京とか行ってないですか。
いや、こっちにもいるんですけど、
ま
あ、はい、なんかうん、別になんじゃなかったんですけど。
なんか変わってました。
うーん、なんか大人になったなというか、なんか、今音楽塾みたいなのもちょっとやったりとかしてて、
おうおう、いいっすね、うん、
いや、よくこういう、ね、音楽作れたなと思って、
ね、繊細ですよね、
うん、客観視しましたね、ね、
うん、めっちゃやんちゃな感じにね、一昔前は、
そうなんですよ
ね、見えてましたけど、
根はね、いいやつなんですけど、ね、
まあ、でも繊細だからこそっていう感じなんでしょうね、もう音聞けば分かりますもんね、うん、
なんかね、ちょっとこう、うん、普段お仕事やって、
うん、
なんとなく回るなこれでっていうのを、うんうん、ちょっと一回 やめてみようかなっていうふうにもちょっと思ったんですよね、
うん、
ん
デザインの仕事、
これなんとなくこれ正解かなみたいなのじゃなくて、うん、もうちょっとこうチャレンジしようかなってちょっと思ったっていう、うん、その別にこの曲聴いたからとかっていうわけじゃないんですけど、うん、なんかやっぱちょっと作るってやっぱ大変やなと思ってますね。
そうね、
うんうん、ちょっと僕の1分小話でした。
いや、いいですね、うん、弟誠くん、
うん、
ね、
そうなんですよ、なんかまあ音楽とね、
うん、
なんかも僕もバンド、田村さんもやってましたけど、
うんうん、
バンドやってた経験って結構生きてません、なんか、
いや、生きてますよ、ね、やっぱり
調和とかね、うん、いろいろ考えながら、
ああ、ああ僕の場合怖かったですけどね、先輩たち
がなんかね、
はい、
言ってましたね、ロックな感じ、
ロックな、うん、ロックというかパンクっていうか、
そうなんですね、
そうそう、
へえ、
ライブで大体喧嘩してましたから、
あ、結構激しい系なんですか、
激しい系でした、
あ、そうだったんですね、はい、いつかなんかこの番組で音楽の話しませんか、
あ、しましょうか。それいいかも、
一回もやったことないですよね、
うんうん、
多分ちょっとこうね、系譜は似てるとは思うんですけど、どっかから分かれてますよね、
うんうん、そうそう、
いいな、音楽、うん、音楽デイズみたいな、
音楽デイズしましょうか、
うんうん、やりましょう、やりましょ
ましょう、
まあ、今日もちょっとノープランながらなんとなくまとまったのかまとまってないのか分かんないですけど、そうです
ね、はい
はい、あっという間の1時間でした。
1時間でしたね、
うん、またちょっとゲストとかを呼びつつ、
はい、
また
来ていただきましょう、
はい、聞いていただけたらと思います、
はい
はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。